ようこそ、キエハル心理学ラジオへ。この番組は日常に使える心理学を切り口にした対話番組です。公認心理師植木系、ボイシーパーソナリティの大石春が読み解いていきますということで、キエさん84回目よろしくお願いします。
はい、お願いします。
今日はですね、質問回答の日なんですよね。
あ、はい。
なんですが、まずお便り来てますので、お便りから読ませていただきます。はい。
お願いします。は
い、いつも楽しく聞かせてもらっています。
先日
オーバーザさんを取り上げて私たちに共感が足りないとおっしゃっておられましたが引き続き質問のぶった切りの方がお二人らしさが出ていていいんじゃないかなとリスナーとして思いました。ありがとうございます。
じゃあそのまま
今回はお二人に話していただきたいテーマがあります、それはなぜ人によって心に響くコンテンツは違うのかです。人によって好きな音楽、文学、アートは違うと思います。それは、私がですね大学院で勉強している、感性的なものでもあり、その人らしさを表しているようにも思います。またその時の無意識の領域とリンクするものでもあるような気がします。お二人とも無意識の領域を言葉ですくい取るのがお上手だと感じているので、ぜひ言語化してほしいです。またそんなお二人の好きな音楽、文学、アートのコンテンツも語っていただければ嬉しいですというふうにいただいていて、テーマとしてはですね、なぜ人によって心に響くコンテンツが違うのかについて、お便りとしてちょっと話してほしいといただいています。
感性学的にはどうなの。
感性学的にはですねあのさっきちょっと K さんにも触れたんですけど、例えばあの感性ってその五感で感じてるわけですよね、視覚とか聴覚とか触覚とか、だからおにぎりっていうものがすごい好きですって言ったとしても、おにぎりのフォルムが好きなのか、食べた食感が好きなのか、海苔の匂いが好きなのか、触った感じが好きなのかって、好きっていう響くっていうポイントが感性的には多分全部違うんだと思うんですよ。だから人によって心に響くコンテンツ、例えばおにぎりっていうコンテンツを一つとってもそれぐらい響いてるポイントが違うので、人に違よって違うんじゃないかなと私的には思います。
なるほど。どうでしょう。いい。そこ五感の部分よね。
そうですね。
なんかね、そこからね、なんか私毎回さ、あのマインドマップの書き方講座でみんなにリンゴのマップを書いてもらうんだけど、必ず、
はい、
みんな全部違うことを書くのね、基本的には。で特に思い出とか書いてもらうとすごい面白くって、でそういうなんかおにぎりだったらおにぎりで五感で感じる部分ももちろんその人の食感とか触覚の敏感さとかで違うと思うんだけど、まつわる物語も結構違うんじゃないのかなと、今聞きながらねふと思ったところで。
まつわる物語ってどういうことですか。
それおにぎりにまつわる物語、一人一人多分違う物語を持ってるんだと思うんだよね。その何かなんていうのかな、あの誰々が作ってくれたのが美味しかったとか、なんか人が作ったやつは食べれないとか、あのものが、あのなんだろう、好きなお話におむすびコロリンが好きでとかその人が持ってるなんか何かしらそれにまつわる何かストーリーがあると思うんだけど、そういうのが一人一人違ってるから、こう刺さるものも違うし、刺さるポイントも違うんじゃないのかなと今聞きながらね。
それって過去の記憶が違うってことですか。
そうだね、確かに。結構過去の記憶で感性ってどうなのかな、左右されるもの。でも影響は大きいよね。
左右はされるけども、持って生まれたものっていうのは大きいですよね。
あ、そうね、
持って生まれて無意識化の領域だから、顕在化してない領域の中、無意識と意識ってあって、意識って顕在化してますよね、私たちが意識的にこう自覚してるものですよね。でも無意識って言われるものって、潜在化している、氷山でいう海の底なので、私たちがその自覚してない、でもその無意識化の方が大きいから、私たちって日頃の行動がそんなに意識的に全部の行動してないですよね、皆さん。
オートメーション
か意識的に行動してなくても、無意識の力によって私たちってものを選択したりとか、行動してるわけじゃないですか。そこには多分その過去のもう私たちが忘れてるような記憶みたいなものも蓄積してるだろうし、あと持って生まれた特性みたいなものも、なんていうんですかね、感覚的にこういうものを気持ちいいと思うとか、そういうものとかも、
ね、
多分全部蓄積してるはずなんですよね。例えばうちの次男とかって生まれた時から水がすごい好きなんですよ。あのシャワーとかも顔からかけても全然大丈夫、なんか本当0歳代から全然水も触れるっていうタイプの子だったから、多分水の食感、触る感じです、とかが好きなんだと思うんですよね。でも水全然ダメっていう子いるじゃないですか。
いるね。
でもそういうのって、じゃあ過去の経験なのとかじゃないじゃないですか。その気持ち悪い、気持ちいいっていう感覚の話なので、それはなんかその環境とか育成してきた 何かその家庭の中で得ていくものではなくて、うん、持って生まれたものみたいなものも大きくあると思います、
うんうん、確かに受容体の敏感さってすごい大きい気がするね。例えばその色の違いをね、そうですね、うん、そうそうそう、
うん、
目にそう網膜で感するさ、感じるさ、
うん、
色の違いがさすごい微細な人とわりかし大まかな人だったらやっぱ見えてる世界とか全然違うし、うん、そのなんだろう感じ方とか眩しさとかも違うもんね。
そうですね、だからに、うん、その捉えてるものがこの個々によってこうみんな光とか音とか匂いとかって多分、うんうんうん、私が見ている赤はあなたが見ている赤なのかっていう問題がありますけど、
そうそうそう、
はい、それと一緒だと
思うんですよ。調べようがないやつね、うん、
そう調べようがないやつですね、うん、私は赤く見えてますけど私も赤く見えてます、
うん、
でもその赤は同じなのかって誰にも調べようがないじゃないですか、
ね、
はい、
面白いよね。
そうですね、うん、クオリティ、ね、っていう話になっていくので、
うんうん、
でもそういうのって個々が人間ってものすごく精巧にできているからその中で持っている感覚としてあるものなんじゃないかなと思うので、
うんうんうん、
それプラスさっきキエさんがおっしゃったように、
うん、
物語 になっているようなその過去のストーリーですよね、うんうん、記憶が、紙あって人に響くコンテンツっていうのが違うってことは往々にしてあるんじゃないかなと、
うんうん、そうですね、そういうところがみんな違うのが面白いのかもね。逆にね、ロボットだったら一緒だもんね。
そうですね、ロボットだとその微細な感覚みたいなものをプログラムできると思うんですけど、人間ってそういうのができないところが、うんうん、まあ、すごく人間は結局その神が作ったものじゃないですけども、なんか複雑であり難しい分野なんだろうなと思います、うん、で、うん、カフカさんのご意見としては、
うん、
なんかその好きなコンテンツがその人らしさを表しているように思いますっていうふうにやって、うんうんうん、まあ、それはそうじゃないかなと私も思いますし、うん、
確かにね、
2人の好きな音楽、文学、アートなどのコンテンツについては語ってほしいってあるんですが、うんうんうん、うん、どういうのが好きですか？
私ノー音楽の、あの普通にライフだから、あの音楽はあんまり興味ないんだけど、
うん、
でもな、まあ、な何が好きかな。でもあれは好きだよね、あのラーメンズは好きよね。
あ、ラーメンズはね、
うん、好きです。そうそう、
私も大学生にな、うん、高校生かな、
うん、
大学生か、
うん、
二十何年の付き合いですけど、
うん、ねえ、
でも文学はどうですか？
文学はどうだろう、この人がっていうのはそんなでもないね。
でもこの辺の領域って、その言語を操る領域って、うん、正直私、
うん、
昔は分かんなかったんだけど今すごい面白いのっていうのがある領域だと思うんですよね、うん、
あー、変わってるからね自分がね、
う
ん、
そうそう
そう、そうだね。なんかこの間生徒のさ付き合いでさ教科書に載ってるから心を読んだんだけど、またちょっと違うもんね、うん、なんか自分、
ね、
うん、その自分の社会的な立場とかも変わってるから、うん、
うん、
そう、物の見え方が結構変わってる気がする、ね、文学とかはね、うん、
だからその言語領域を使うものっていうのはその人の置かれてる環境、うん、その経験値ですよね、
うんうん、
感覚的な無意識領域だけじゃなくてその人の持っているその経験値とか知識量とか、
うんうん、
あとなんだろう、生活式の背景とか、うんうん、そういうものによって面白いって感じるポイントが多分ずれていくと思うので。
そうだね、生活スタイルとかね、
育っていく
ってい
うか、
変化していくよね。
だって例えば、
うん、
ケイさん子供産んでからまた見えてる、うん、キャッチしてる情報って変わりませんでした？
めっちゃ変わった。
子供連れの人こんなに世の中にいるんだ。
そうそう、すっごい、あれ、え、増えたみたいな。増えてないんだけど、自分がなっただけなんだけど、
そう、選択的な認知が変わってるだけなんですね。
そうそうそう、それすごい思った。その目線で見ると社会のその生きづらさとか、
うん、
なんか、あ、ここ段差あったらめっちゃ困るよね、ベビーカーとかとかっていうのも見方すごい変わったから、うん、あれは結構面白い体験だったなと思うね、うん、
そういうのって別に感覚の問題じゃなくて、う
ん
う
ん、ないよね、
自分が置かれてる環境と知識の問題だったりするから、
うんうん、そうだね
っていうのはあるんじゃないかなっていうのは思います、う
ん、知識量とかは影響あるんじゃないかな、うん、知識量とかはね、
知識量ありますよね。だからそれまでは全然面白いと思っていた文学とかも、うん、なんかこう、うん、今だと例えばジェンダー問題とかね、
うんうん、
そういうのに敏感になってくると全然笑って読めないわみたいな、
うんうん、ある
例えばサザエさんとかも全然笑って読めないみたいになった人って多分いると思うんですよ。
いると思う。
昔はそれ好きだったのにコンテンツとして、うんうん、みたいな、
面白かったのにね。
それってその社会背景と自分の知識量が変わったことによって、うんうん、昔はそういうので笑う感覚的なものが面白いと感じられなくなったっていうことは往々にしてあるんじゃないかな、
うんうん、あるね。昔笑って見てたテレビとか多分今見て面白いと思えるかどうかわからないとかあるよね、
うんうん、そうですね、
うん、
っていうカフカさん好みじゃないような気がします。
はい、
答えになるかな。いいですかね。はい、では 私の方で質問を読んでいきます。こんにちは。共働きフルタイム会社員、1歳半の子供を持つ31歳です。いつか仕事にしたいと思って頑張ってることを夫に趣味で片付けられてしまうことに納得がいかず、夫に理解してもらうためにはどうしたらいいのか、お二人の視点からアドバイスをいただきたいです。フルタイム会社員で働いていて、お菓子作りが大好きで、いつかお菓子教室の講師になりたいと思っていて、パティスリーに勤めていました。その後、現在の職に転職して、今は、縁あって手伝いをしていたレストランのシェフのご厚意で2ヶ月に一度お菓子作りの教室をしています。可能ならお菓子の先生として食べていきたいですが、やはり収入面や働き方として会社員の方が助かるので、今はこの形をとっています。お菓子教室は集客もうまくいかず、完全に赤字です。副業ってことですね。ただ他にも収入の柱があるので、今のところは気にせず、自分のために育てている気持ちで真摯に取り組んでいます。お菓子教室の日、2ヶ月に1回は夫に1日息子を見てもらい、協力してもらうので応援してもらってると思っていました。ところが、お菓子教室を終えて帰ってきて、ああ疲れたといえば、趣味なのに疲れたって何？また試作をするために休日お菓子を作っていると、趣味に休日使ってるの？俺は仕事で忙しいので、趣味でしょ？仕事にする気あるの？と腹立たしいことばかり横から言われます。現在は息子見てくれてありがとうと適当に流していますが、言葉を選ばずに言うと夫を黙らせたいですアドバイスをいただけると嬉しいですということで、本業は別にあるけど、ずっとお菓子作りの先生になりたいと思っていた、でお子さんが1歳半で、小さいということもあって、会社員でフルタイムで働きながら、2ヶ月に1回はお菓子教室を開いていると、ただ収益化はしていないっていう状況ですね。でも収益化してなくても実績を積みたいので今頑張っていて、その施策等をお休みにお時間使ったりしていると、夫から嫌味言われたり、趣味でやってるんでしょ、趣味でやってるんでしょっていうようなことを何度も言われたりして、とても嫌な気持ちになるということなんだと思うんですよね。で、何かアドバイスが欲しいといただいてるんですが、ケイさん、これよりどう思われました？
黙らせたいと
夫を黙らせたい、
黙らせたいかそれに答えれるかどうか分からんけど、でも趣味だったら疲れないでしょ、楽しいだけでしょっていう風に思ってるんでしょうね、きっとね、趣味だって疲れるよね、普通に。当たり前だけど、
そうですね、普通に趣味でテニス行っても疲れますから
ね。疲れますもんね。で、準備が必要なの、趣味は準備必要だよね、当たり前だよね、練習いるでしょ、なので、向こうにも向こうのなんか言いたいことがあるんでしょうけど、でも
趣味だから疲れないでしょっていうことが言いたいんじゃないんですよね、違うことを言いたいんですよね。
違うところね、そうじゃあ何言いたいのかってところよね、楽しそうにやってるんであれば納得できるってことなのかな、どうなんだろうな。
でも楽しそうにやってるやってないとかではなくて、その趣味に休日を使ってるとか、俺は仕事で忙しいのにとか、仕事にする気があるのかって考えてるってことは、なんかそのこの方が好きなことをしてるのが嫌なのかなって思ったんですよね。
あー、なるほどね。
だから、こう自分の仕事もしながら自分の好きなことのために休日を使ってるってことに腹立たしいのか何なのか、ちょっとよくわかりませんけど、その奥さんが自分とか子供を優先せず、その趣味に時間を使ってるって思うのが腹立たしいのか、なんかあるんじゃないかなと思
うんですね。なるほどね。でも腹立たしいのはそうなんだろうね。なんかそのよく思ってないっていうのはそういうことだね。なるほどね。
そうですね。だってよく思ってたら頑張ってねとか、子供の面倒全然見るよとか、
お疲れ様、
今は仕事になってなくても応援してるよとか、家で試作品作ってたら食べれるから嬉しいよとか、そういう反応になると思うんですけど、趣味なのに、どうせ趣味なのにってどうせ趣味なのにの下に、どうせ趣味なのに休日使うのとか、どうせ趣味なのに、なんで俺が子供の面倒見なきゃいけないのとか、そういうのがあるってことですよね。
なるほどね。もう趣味って言わなかったらいいんじゃないの、仕事だと、下積みをしていると。
なるほどね。修行中である、
修行中です。修行中は儲からないものです、知らんけども。分かんないけど、
趣味でしょ、仕事にする気あるのと言われるってことなんですけど、これもなんかその金銭的な不安とかも隠れてるのかなと思ったんですよね。
そうね、その辺どうなんだろうね。何を思って
る、その辺の収入負担とかもちょっと、なんかどうなってるのかなっていうのが
分かんないね。
なん
か例えば家計を削って、そっちにね、材料費とかさ、その研修費とかでさ、 やってるとかだったら、まあそれは一言はあるかもしれんけどね、
う
ん、
そうですね。例えば、
うん
うん、共働きフルタイム会社員だけど、
うん、
妻の方は一銭も家計に出してないとか、そういう場合もあったりしますよね、うんう
ん、かもしれないね。まあまあ普通に聞いとって夫さんも仕事すげえ大変なんじゃない、休みたいじゃないの、うん、なんかそれなりに、
そうですね、
うん、なんかそんな感じはするけどね、うん、
だから夫さんが、
うん、
その仕事が忙しいとか、仕事にする気もないものの時間を、
うん、
お金を使うなって思ってるのであれば、まあそれってそれが羨ましいっていうことだったりするんだと思うんですよね、
うんうん、そうだね、うんうん、
だから自分も休みたいとか、うん、自分もそういうことにお金を使いたいとか、うん、そういうチャレンジがしたいとか思ってるのに、うん、こっちはなんか子供もちっちゃいし家計も考えたりとか、うん、時間も考えて仕事も忙しいのに、うん、なんか君ばっかり好きにやってるみたいな思いがあるのかもしれない、
うん、それで疲れたとか言うなみたいな感じなのかもしれないね。
そうそうそう、
うん、なるほど。
っていうことは、うん、言葉を選ばずに言って、うん、夫を黙らせてしまいますとよりややこしいことになると思うので、そうだね、まず対話を選びましょうか。そうだね、対話を選んだ方がいいと思うんですね。
そんな感じするね。なんかそういうふうに言うってことは何か意味があるのっていうところよね。
趣味なのに疲れるっておかしいのとか聞いたらいいですよね。
そうだね。そういう言い方されて私すごく頑張ろうとか子供見てもらってよかったって思えないんだけど、うん、なんか他に伝えたいことがあるのか、うん、っていう質問だよね。
そうですね、
うん、
あと趣味に休日使ってって文句言われるって、うんうん、休日以外趣味やるとき働いてる人ってないんじゃないですか。いつやんなっていう話
今でしょだね。しょうがないよねそれはね。
いやその、
うん、
趣味にっていうよりもお菓子作りに休日を使うなっていうことが言いたいんだと思うんですよね、うん、
ああなるほどね。
うん、
うん、
それは何か家族で時間を過ごせって意味なの、う
ん
う
ん、
とか、
まあ、寂しいかもしれんしね、分からんよね。
そうそう、
うん、もしかしたら、ね、
その旦那さんのシーンがよくわからないっていうので答えが難しいんですけど、
そうだね、
寂しいのかもしれないし、その金銭的な、
うんうん、
持ち出しばっかりで全然家計に入ってこないこと、うん、なんでいつまでもやってんのっていう、そういうお金的な不安なのかもしれないし、うん、あと時間ですよね。こっちも疲れてるんだから、うん、こっちもなんか2ヶ月に1回ぐらい一人にしてよとか、
うん、
こっちもなんか趣味で休日買いたいのにとか、そういう思いがあるのかもしれない、うん、時間的なところ、まあ、とりあえずなんとなくはこうご夫婦の間でお互いどっちかずるい、まあ、ずるいって旦那さんが思ってるんだと思うんですよね。
なるほどね。そうかそうか、うん、ずるいってことは自分にも得られるその享受できるプラスな何か、
うん、
あのなんだろう、メリットを自分は我慢してもらってないっていうふうに思ってるってことだよね。そっちにはあげてるけどってことだね、うん、不均衡だってことだね。なるほどね。
そう、
うん、
だから、
うん、
言葉を選ばずにの前に、
うんうん、
なぜそう思うのか、なぜ趣味だと疲れてはダメなのか、ね、なぜ趣味だと趣味で休日を使うことがダメなのかとか、
うんうん、
なんかその辺を話し合う方が大事なんじゃないかなと
思います。うん、そうだね。私だったらなんかそれを言って何を伝えたいのかが分かんないから、そっちを教えてほしいって言うかな、私だったら、
うん
うん、それ言って私に対する悪意とかなんかこう嫌な感じしか伝わってこないから、本当に伝えてほしい、伝わってほしいことが分かんないから、そっちを教えてほしいっていうかな、
うん、
うん、
それいいですね、
うん、
仕事にする気がないことは私は週末はやっちゃダメなの、うん、とか
それ喧嘩になるじゃん。
いうことですよ、ね、
そうそう
喧嘩になるけどね、もう黙らせたいならこれで、
ね、黙らせないならね黙らせないならね、うん、
何、私の休日は私に時間の使い方を決める権利はない。黙ると思いますけど、人間関係がね難しくなっ
ちゃう。そうね、はい、うんうんうん、対話だったらね、うん、もうちょっと ね、一番伝えたい真意を聞くかな。
はい、ということで真意を聞いてください。
はい、は
い、いいですかね。はい、応援しております。
はい、頑
張って。で続いてのご質問なんですが、うん、これもキエさんと話した方が面白いなと思ったので、うん、キエさんと一緒に取り上げます。
はい、
こんにちは。お母さん必須構文というものをご存知でしょうか。いわゆるあるあるモノマネとしてたくさんの人の共感を得て確立し始めてると思うのですが、うんうん、なぜお母さん必須構文が起こるのか分解してほしいですといただいていて、これ私もKさんもね知らんと。
何それ
何それ、それツイッターやりすぎじゃないですかっていうコメントだったんですが、でもあの調べました。調べましたら、あ、これストローマン論法なんだなっていうのと同時に、お母さん必須コンボ、私あの YouTube 全然見ないんでちょっとよくわからなかったんですけど、うん、YouTube とかでも芸人さんがやってらっしゃるらしいんですよね。
みたいだね。
で、はい、これが学んで流行るのかっていうのをあの分解してほしいってことだったんですが、うん、知らない方も私たち同様いると思うので、うん、紹介してみたいと思います。
英文ね、うんうん、
お笑い芸人のラランドさんという方が言い始めた言葉で、最近流行ってるんですかね、うん、お母さんが怒った時に論理を飛躍させたり論点をすり替えてヒステリックな動きを伴うことで相手に罪悪感を抱かせる構文のことをお母さん必須構文というんだそうです、
うん、
で例をまあいくつかあるとしますよね、
うん、
例えば、なんかこうキンキンした声で怒らないでよって子供が言ったとしたら、
うんう
ん、何お母さんはあんたのために死んだらいいのとかね
喋るなってことみたいな、
そこに喋るなってことみたいな、こう、
うんうん、
全く意味が分かんないんですけど、
うん、
こう子供がすごくひどいことを言ってるように罪悪感を着せるような、うん、こっちが被害者ポジションを取りに行くようなことを言って、うんうん、相手を黙らせるやり方っていうのがお母さん必須公文っていうんだそうです、
うんうん、
いいですかね、
はい、はい、
で、いただいてるご質問は、まあ、なんで、お母さん必須公文が起こるのか分解してほしいっていうのはちょっとよくわからなかったんですけども、
うん、
あのこれが私は逆になんでみんなに受け入れられたりみんなに注目されたりそれが面白いと思われてるのかなっていうのがすごい興味深い現象だなって思うんですよね、
うん、お母さんに限らずこういう人はまあ時々いるんじゃない、普通にね、
うん、そうですね、別にお母さんじゃなくて、そうそう、被害者ポジションを取りに行きたい発言をする人って結構いますよね、
いるいるいるよ、逆だと多分マウントじゃん、その強者ポジション、ああ多分マウントじゃん多分、
はい、
でそれ、
その強者ポジションに関しては、うん、インテリマウント
が、
あの
そんなのもあったね、
はい、インテリマウントを取る人がいるので、
うん、うん、
知性がある、うん、教養がある方への見方が変わってきてると感じますが、うん、教えてくださいって来たんですけど、これ何をどう、ね、考えを知りたいのかちょっとよく分からなかったので、
後半が分からない、
でも、知性がある方、うん、教養がある方への見方が変わってきていると感じたのでお考えを知りたいですって来たんですけど、
うん、
どう見方が変わってるのかが私には分からないからちょっと答えができないと思って問わしていたんですが、うん、一緒に回答します、
うんはい、でもこの必須公文とインテリマウントはそのほぼ同じベクトル上にあるような気がするけどね。
そうですね、だから対話の中で被害者ポジションを取りに行くのか、
うん、
賢いポジション、強者ポジションを取りに行くのかっていう、
うん、
ただポジション取りの話なので
、うんうんうん、
インテリマウントも必須
ですね。でどっちも人間との対等な会話をしてるわけじゃなくって、必ず優劣とか順劣をつけて会話してるっていう話よね。
そうですね、
うん、
はい、で それってそもそもなんでこういうことが起こるのかっていうところに、
うんうん、
人間関係を上下で見てる人が多いってことなんだと思うんですよね、
うんうんうん、だと思う。
でこの必須公文がなんでこんなに受け入れられるのかって言ったら、その人間関係上下に見てる人たちを見て分かるって思う人とか、
うん、
あこういうめんどくさいこと言う人いるよねっていうのの共感が得られやすいってことなんですね、
うんうんうん、そうね、うん、
だからそれがコンテンツとして出来上がってるってことですよね、
うんうんうんうん、そうそうそうそう。で多分ちょっと前の世代だったら年齢とかでもう自然とその上下っていうのが勝手に決められてるわけじゃん、年齢とか年数、その先輩だとか後輩だとか、うん、で今そういうのがだいぶフラットになってきたにもかかわらず、何かしらの序列関係がないと落ち着かない人がいるんじゃないのと思ったりはするね。それなんか最近読んだ本がそんな感じで面白かったから
だからそういう人たちが、
うん、
出てきて、うん、いろいろ言いたくなっちゃうみたいなこと、ね、
とかなんかそういうのがもうだんだん廃れてきているにもかかわらずまだ使ってんのっていう人がびっくりするっていう感じかな、
うんうん、なるほど
と思ったりはするけどね。
この質問、うん、両方に共通してるのはやっぱりその、うん、人間関係の対等性みたいなものをそもそも、うん、上下でしか見れない人たちがいて、
うんうんうんうん、
でそこのポジションをどこに取りに行くかっていうことを対話してる中で常に考えてる人たちがいるっていうことを表している、
うん
まあ
うん、
インテリマウントにしろお母さん必須公文にしろ、
うんうん
それが起きるってことが面白いって感じで
そうだね、そうだね、うん、全然知らんかったけどね、
うん、ということで私もキエさんも実はインテリマウントもそんななんか変わってきたっていう感じだったし、お母さん思考文もそんな流行ってるっていう聞いた
ことないんだけど、
はい、っていう感じでしたので、あんまり求められてる答えにはなってないかもしれない
が、そうですね、
ただ、対話ではなく、
うんうん、
その上下とか、
うんうん、
自分のポジション取りで人との関係性を見てる人たちにおいてはそういうコンテンツが刺さるんじゃないでしょうかっていう話になります。
そうですね、うん
はい、 よろしいでしょうか、はい、ということで
合ってるかどうか分かんないけど、
はい、合ってるか分かりませんが、今日はご質問回答させていただきました。今日はですね、お便り読み上げをしまして、その後、まあ、自分の副業に嫌な顔する夫の話、そして、うん、今流行りの言葉2つを取り上げて、質問回答とさせていただきます。この番組はツイッターでキーハル心理学ラジオというアカウントがありますので、そちらに、引用リツイートやハッシュタグなどをつけていただいてコメントいただきますと、私たちがいいねを押しに行きます。また、Google フォームがこの番組の概要欄についていまして、そこにご質問を送っていただきますと、私たちで、質問を取り上げていきますので、お待ちください。ちょっと全員取り上げられるかわからないんですが、取り上げた方はステッカーなどをプレゼントしております。ということで、キエさん84回目質問回答の回、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。